時刻は1時24分を回りました。代わっては経文社トレンド情報です。今日は3週目経文社コア福山西店から肥後いつかさんをお迎えしています。肥後さんよろしくお願いいたします。
お願いします。
もう肥後さんの爪が、
はいはい、爪が
キラキラで、
はい、
すごく可愛いですね。そのネイルは、
はいはい、そうですね、経文社コア福山西店であのティーズネイルオープンして、うん、はい、そこでやってもらったジェルネイルなんですけど、
はい、
これね透明でラメグラデーションっていうやつなんで、うん、そんなに派手じゃないんですけど、
うんうんうん、
もうねキーボード打ってる時も、はい、お客様にこちらでってこう指してる時も、うん、なんかキラキラ入ってきてすごい気分が上がります。
いやなんかすごい可愛らしいネイル、
はい、
ね、うん、私もやりたいな、
ね、そうなんですよ。こう今ねオープンしていろんなキャンペーンでちょっとお安くなってたり、うん、サービス価格とかもあるので、ぜひよかったらのネットで予約してもらって。
そうですね、
はいはい、
なんか聞くところによると、
はい、
まあ、今までこうジェルネイルとかって、はい、結構時間かかったりとか
で、ね、はい、
で料金も結構お高かったり。
そうですね、はい、
でも、はい、コア福山西店 の、はい、そのネイルは、はい、お安く短い時間でっていう、はい、
そうですね、もうなんか15分コースから30分コースとか、まあ、45分とかもあるんですけど、うん、
はい、
すっごい早いんですよ本当に、さみたいな感じで、
はいはいはい、
もうちょっと時間いてるなって時にフラッと来て、うんうん、こうできるので、で価格もお手頃なん で、
はい、
でジェルネイルなんでやっぱね2週間3週間、ね、落ちたりせずに持つので、
うん、
なんかねちょっと月に1回行ってみようかなみたいなくらいでちょっとね楽しんでいただけるお値段だったりするので、うん、
気分も上がりますよね、
はいはい、もうねスタッフもみんなねこうやってもらってもうなんか次どんなネイルにしようみたいな、
いや、
もうね、はい、
男性もできるっていうことで、
は
い、
そうですね、
はい、前回、はい、コア福山西店の向井さんが来てくださって、
はい、
僕もってなんか言われたので、はい、向井さんどんなネイルにするかなと思って ね、 ね、
本当に透明のジェルネイルとかだと、うん、まあ、男性の方も違和感なくこうすごい爪が補強されて、
あ、
こう綺麗に整えてくれるんで指先に清潔感も出てすごいいいと思います。
今コア福山西店のスタッフさん、はい、みんな手が綺麗、は
い、手見てみてください。みんな多分ね爪がキラキラしてると思うので、はい、そこ見どころに。
そうですね、はい、さあ、今日もね2冊の本を持ってきていただいたんですが、はい、前半ちょっともうあと2分ほどになりましたのでね、
はい、
ちょっとまた前半後半に分けてね、
はい、
ちょっと触りだけまずご紹介いただきましょう。
はい、これは先月の新刊の文庫で、うん、角川メディアワークス文庫何かの家、著者が静木東華さんなんですけど、
はい、うん、
これ何かの家って何って思うんですけど、
はい、
もうこれはですね、うん、こうとっても仕掛けのあるミステリーであり、
はい、
ちょっとホラーめいたストーリーであり、
うん、
その何かの家が何かっていうのが言えないんですよ、うん、
あ、最後まで。
そう、なんかこの何かの家が何を言ってしまうと、
はい、
こう結構仕掛けがあってなるんですけど、
うんうんうんうん、
帯に書いてあるその家には決して一人で入ってはいけない、
うん、
お化け屋敷と噂され閉ざされた家で起こる不可思議な出来事とは、
うん、
そうなんです。これがその田舎にある家で決して一人では入ってはいけないっていう家の管理者の大学、うん、家族の大学生トーマ君って男の子が、
ええ、
こう大学生のユキホさんって人のフィールドワークでその家を案内してくれって言われるんです、
うんうんうん、
なんか一人で絶対入っちゃダメだよって言われてる家なんですけど、
はい、
その主人公のトーマくんは家族で草むすりしたり掃除したり管理してる古い、ね、昔ながらの家で、で、まあ、2人じゃないからその大学生の女の子に紹介するのも2人じゃない、1人じゃないから2人で入るんだったら大丈夫ってことで紹介するんですけれども、ええ、そこから
ちょっと後半に行きましょうか。はい、ワクワクするこれ、はい、何かの家、はい、こちらね、はい、紹介していただいてます、はい、またちょっと後半にね続けていただきたいと思います。はい、今日は3週目経文社コア福山西店から肥後いつかさんにご紹介いただいています。静木東華さんの何かの家、後半に続きます。
はい、
時刻は1時30分を回りました。経文社トレンド情報、今日はコア福山西店から肥後いつかさんをお迎えしています。しずきとうかさんの何かの家、はい、こちらご紹介いただいていましたが、はい、ちょっとワクワクワクワクしながら ね、
この後ろに書いてあるあらすじの中で言うだと言える範囲だと思うんですけど、うん、これあのその大学生のゆきほさんが、はい、例の家には必ず誰か一人が囚われていて、うん、次の人が来ない限り永遠に出られなくなってしまうっていう、うん、怖いお化け屋敷と言われるゆえんのそういう話があるんだよって言われてるんです、
はい、
でもこの現代、うん、本当に出てこなかったら騒ぎになるじゃないですか、
う
ん、だからそんなことはないんですけど、うんうん、でそんなことはないなと思ってこう読み進めていくうちに、うん、なんかこうあれなんだって思ってなんかこうもう、うん、ちょっと待ってちょっと待って待って待って分かんない分かんないと思って、うん、なので一生懸命あ、うん、とにかく私はこの文章を一行一行辿っていこう、うん、ここだけはこの文字を追うことだけは、うん、書いてあることだけは確かに、うん、で読んでるうちに、うん、えみたいな、うん、えちょっと待って私はちゃんと読んでたはずなのに、どこで何みたいなもう、うん、そのやっぱこうミステリー的なトリック的な仕掛けやその不思議な謎ももちろんあるんですけど、その謎を一生懸命見極めようとして、うん、ゆっくりゆっくり読んでるんですけど、うん、えみたいなえちょっと待ってこの本ですら私をたなんかね
こう連れてちゃう
そうそう騙してえちょっと待っていつの間にみたいな感じでもう本当にこう本当にまさに湧き起こる違和感の数々っていうので、その違和感に気づかないと、うん、ちょっとえ何どうなっているのみたいな、
はい、
でもうなんかその人らしさとか、うん、その全ての登場人物をちょっと疑ってかからないといけなくなってきたりして、なんかちょっと待ってその何かの家は何の家なの、うん、そして何が起こる家なのっていうのがもうだんだん分かり始めた時にすっごく怖くなりました、うん、
怖くなる
そう怖いと思ってもうなんかもうお風呂とかで読んでたらゾッてなって、うん、やばいやばい一人で読んでたら怖いから上がろうみたいな、
ホラーなんですか。
いやーすごなんかミステリーなんですけど、うんうんうん、なんかその違和感に気づいた時のゾッと具合が、うん、私はちょっとなんかホラー味を感じてしまって、ね、こう絶対に この紐離さずに手繰っていけば大丈夫だよなって思ってたのにみたいな、
うんうんうん、
え紐違う紐みたいな、どうな
った
どうなった道を間違いつの間にか道が違うみたいな、
面白い本ですね。
すごいねこうゾワゾワしたので、うん、結構途中まで騙されてこうついていってしまって、
はい、
待って待って待ってってこう後々読み返して、うん、結構最後まで読んでみてえ待って待って待ってってまた最初から読んでということはみたいな何回も何回もこう読み返して、もう改めてあーってなったり、うん、ひーってなったりすごいこう怖くて楽しかった、怖楽しいというか、はい、
これ文庫で出てるんですね。
そうですね、うん、文庫であのもう書き下ろしで、はい、出ているものなんですけど、
はい
はい、
何かの家、
はい、
なんか変な家ってありましたけど、
そうですね、
家シリーズでね
そうなんですよ、
ちょっとまたでも種類が違う感じ、
まあ、これも変な家ではありますけどね、
うんうんうん、
ちょっとそうですね、何かの家ですね、
何かの家
か、何かの家の何かが、うん、何とはちょっと
そこまで言われたら知りたいですね、はい、
そうですね、もうなんか昭和だから普通になんかその家の話とかは出てくるんですけど、うん
はいはい、
そうですね、最後まで多分周りにいる人たちは何かの家が何の家なのか分かるのかな分からないのかなっていう、そう私はねこう上こうね物語全体をこう読んでるので、
はい、
何かの家ってそういうってなるんですけど、そのね物語の最中にいる人たちは、うん、何かの家の何かに気づけないまま行っちゃうんじゃないかっていう怖さが
行っちゃう、
はい、ありますね。
わかりました、はい、これはちょっと気になります、
はいはい、
静木東花何かの家、
はい、
文庫で出ています、
はい、
さあもう一冊これすごい売れてるんじゃないですか、
は
い、
そうですね、もうちょっとまあ新刊ではないんですけど、はい、はい、お仕事相談センター吉武慎介さんの集英社の、
はい、うん、
これなんか ね、お子様からのこう吉武慎介流の吉武版ハローワークストーリーって書いてあるので、うん、全ての子どもと大人のための、
はいはいはい、
これあの記憶喪失の宇宙人さんが地球にやってきて、うんうんうん、でもう帰れないから地球でお仕事探そうって言って、はい、このお仕事相談センターにやってきて、うん、地球っていうのはこうみんなお仕事をしていくんだよって、どんなお仕事があるか紹介するねっていう感じで、はい、もう本当に吉武慎介さん流のすごい面白 い,
い,
い空飛ぶか果物屋さんとかこういう珍しいお仕事シリーズだったり、はあ、まだないお仕事とかだったり、
そういう感じなんですか。
そうですね、こうね、はあ、すごいファンタジーな、うん、ね、面白いこう、うん、もう見どころがたくさんみたいなお仕事、うんうんうん、あの物語の空想の世界みたいな感じかと思うんですけど、うんうん、本当になんかね、働いている私たち大人が読んでたら、はい、泣いちゃうっていうような、本当にあの、まずその何にも知らない宇宙人さんにお仕事を説明してくれる時に、はい、うん、こうどんな仕事をしていくかはどうやって生きていくかと大体同じですだったり、で例えばこう、うん、なりたいものがあっても、うんうん、それになれない、うん、すごいもうね、才能ある人しかなれないお仕事だったり、すごく難しい狭き門だったり、うん、でも例えばピアニストになりたい、なれない、うん、でもそのピアニストになりたいと思った理由、うん、どんなところが好きで楽しいと思ったのか、そこをちゃんと分かっていれば、うん、はい、ね、ピアノを弾くこと、音楽を奏でること、音楽を人に伝えること、うんうんうん、いろんな解釈ができて、ええ、でそういう自分が好きなもので仕事を選ぶことはできるっていうのですとか、うんうん、やりたいことが何にもなくても、うん、とにかく何かやってみればいいってい う,、うん、いうアドバイスとか、ええ、なんかこう頭でだけ考えてても、うんうん、その自分に向いてるかどうかっていうのは、うん、体全部で感じることだから、頭でくよくよずっと考えてたってわからないわよってい う,、うん、っていうアドバイスだったりとか、ええ、くーみたいな泣けちゃうみたいな感じなんですよ。
あ、
そうか、仕事なーで、ね、うん、私たちも、うんうん、まあ、今、ね、本屋やってますけれど、うん、なんかなんでこの仕事やりたかったんだろうっていうのも、はい、うん、単純にね、読書が好きっていうのはあるんですけど、うん、小学校の低学年ぐらいの時に、うん、多分絵本とかで読んでだと思うんですけど、例えば今だと絵本で友達屋っていう絵本とかもあるように、うんうん、なんか小学校低学年の時に、うん、あ、私読書屋やりたいって思ったんですよ、ちっちゃい時に。なんか仕事、読書をする仕事ってないかなって思って、うんうん、で、こう小学校も高学年とか中学校になる前には、あ、なんか書評家とかそういうことなんだなと思って、うん、あ、ちょっとなんか違うただ楽しい本を読んで、うん、これ楽しいよって言うだけじゃ仕事にはならない、ね、書評とかそういうのってやっぱり厳しくね、うんうんうんうん、なんかね、批評だったり、ね、うん、しないといけないっていう、はい、ただただ読んで楽しかったよっていうだけの仕事はないんだと思ってたんですけど、なんか今結果本屋で働いて、うん、こうやってただ好きな本を紹介したり、うん、そう、おすすめの文章書いたりとか、あ、なんか結果私読書屋になってるような気がするなみたいな。この本読んでなんかちっちゃい時に読書屋っていう仕事を自分で思いついたことをすごい思い出して、はあと思いまして、
吉武先生にも読書屋さんの、ね、はい、イラストも書いてほしかったですね。読書屋
結構本に関するお仕事もあったんです、うん、あの夏に現れる読書感想文を、うんうん、なんか本を入れたらこうここの機械に本を入れると、はい、ウィーンって読書感想文が出てくる。
欲しい欲しい
そうですね、みんなね、小学生中学生欲しい読書感想文代筆屋で、このあら、プロの書評家の方ですよねっておじさんも並んじゃってるんですけど、今月すごく忙しくてって言って、
あ、なんかこの吉武ワールドってワクワクさせてくれますよね、はい、
そうですよね。でやっぱりね、仕事って まあね、ある程度の選択肢があるのはあるんですけど、うん、やっぱり選べるんだなっていう、
うんうんうん、
やっぱりこうね、できるできないとか何もやりたいことがないっていうより、うん、何でもできるし、うん、何でもやってみればいいよっていう、
うんうんうん、
なんかこうね、選べる自由さっていうのを、うん、こうお子様だったり、うん、私たち大人も、なんか気楽に感じて欲しいなという。
そうですね、はい、安定した職業がいいよとか、はい、う
ん、ね、
お給料がいい、うん、職業がいいよ、
うんうん、
そんなことを子供に勧めるのではな
く、うん、そうですね、まあ、でもお金をたくさんもらうことにやっぱやりがいを感じるってことも
あると思うので、うん、そうなん
ですよね、うん、すごいお金をたくさん稼いで、うん、これこれを使ってこんなものも買えるしこんな旅行にも行けるしっていう、
うんうんうん、
そういうなんか生き方でもいいかなとも思いますし、
確かにそう思います、はい、うん、私も大学1年の息子に、うん、
はいはい、
ちょうどそんな話をしました
そうですか、うん、
自分が、はい、うわ楽しい、これやりたかったと思うことだったら、はいはい、何にも反対しないよって言って、
そうですね、
そういうの選びねって言ってね、言ったんですけど、
なかなかね、子供にね仕事のこと伝えるのって難しいですし、
うん、
確かに周りの大人が、うん、みんなやりたいこととかやりたかったことをやってるかと言われたら、
うんうんうん、
まあ子供から見たらそうは見えないと思うんですけど、はい、なんか正直みんな仕事についてる限りいろんなやりがいとか達成感とか、
うんうんうん、
なんかその中に楽しさとかって見つけられる、うん、見つけてるから続けられている、はい、じゃないかなと思うので、そう、まず自分を大事に自分を幸せにして、
はい、
その上でその幸せとかをこう、うん、分けてあげるっていう、
うんうん、
その順番を間違えちゃいけないみたいなことを書いてあった時に、
うん、
キャーンってそうですね、なんか自分をないがしろにしがちですけど、
うんうんうん、
その働いて、うん、働くって結構他者にねこう尽くしたり、うん、他者のためにとか社会のためにとかそういうことがあるじゃないですか、やっぱ働くっていうのはお互いこう、いろんな仕事の助け合いでこう身の回りが回っていくので、
うん、
いやそう確かにそうなんですけど、自分が辛い思いをして自分の楽しいとかを削ってまで、
うんうんうん、
仕事にこう、うん、情熱を傾けるのもちょっと違うのかなっていう、
うんうんうん、
まず自分の幸せ、うん、安全満足度をキープした上で、
はいはいはい、
プラスアルファで仕事みたいな、なんかそういうことがこうねいろいろ簡単な言葉で書いてあって、
あ
本当にこう忘れてましたっていう
なるほど、
はい
はい、大人が読んでもちょっと気づかせてくれるかも分かりませんね、
はい
はいはい、吉武慎介お仕事相談センター、
はい、
これはぜひ、ね、親子でも読んでほしいと思います、
はい
はいはい、今日は2冊の本をご紹介いただきました。経文社コア福山理事店から肥後いつかさんでした。今月もありがとうございました。
ありがとうございます。